ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームあかりさん、桃さんこんばんは。うちの息子が1歳半になり、離乳食からもうすぐ卒業できそうです。長かった、大変だった。母はとても嬉しいです。同じ月齢くらいのお友達と比べても、うちの子は特に離乳食の進みも遅く、あまり食べてくれなくて、どうしたらよいかと落ち込んでいた時期もありました。離乳食の段階も進んでは戻っての繰り返しで、いつ終わるんだろうと思っていましたが、後半息子の頑張りを見せてくれて、もうそろそろ終わりにしてもいいかなと思えるところまで来ました。これでお出かけ先でも安心してご飯が食べられそうです。嬉しかったのでおもさんへご報告でした。毎日大忙しの育児ですが、楽しみながら引き続き頑張ります。あかりさん、お便りありがとうございます。よかったですね。気持ちわかります。離乳食作りって本当忙しいですもんね。そう思うんですけど、子供の成長を喜ぶ瞬間ってたくさんあると思うんですね。生まれてきて、ただこう上を向いて寝ているだけだった赤ちゃんが寝返りを打てるようになって、やったー、そしてハイハイができるようになって、やったやった、このやったは母の声ですね、本人も喜んでるかもしれないけど、そして立つことができて、歩くことができて、言葉を話してって、こう子供が成長していく過程でやっぱりすごく嬉しい瞬間、成長したな、一つ大きくなったなって感じる瞬間っていっぱいあると思うんですけど、それと同じように成長も感じられるし、嬉しいことなんだけれども、母の大きなサポートが必要なことっていうのがいくつかあって、その一つが私離乳食だと思っているんです。そう、さっき言ったものは子供たちがもちろんサポートしてあげたりはするけれども、基本的には自力でというか、ある日突然できるようになってすごい成長したねっていうものなんだけど、離乳食とかはもう本当にお母さんがそれまでミルクを飲んでいた子がご飯を食べれるようになるまでに、その準備をしていってあげる期間なので、ちょっとずつ柔らかいものから形を少しずつ増やしていって、普通の大人と同じようなご飯を食べられるようにって、こう段階を経て持ってってあげる、その過程っていうのはやっぱすっごく大変だと思うんですよ。だから離乳食ってすごく大きな一つねことだから、終わるってなるとお母さんはすごくホッとするし、あーこれでね同じご飯を食べられるんだなっていうすごい喜びも大きいし、でそれと同じ感じでもう一つ母の大きなサポートが必要な子育ての中のね、ここは絶対通らなきゃいけないこととして、トイレトレーニングっていうのがあるなと思っていて、そこまでずっとおむつできたのが、そこからちゃんとお手洗いでできるようにならなきゃいけないっていうのも、これをまあ自然にできるようにっていうわけには絶対いかないんですよね。だからどういうふうにしたらなんとかお手洗いでしてくれるようになるかなっていうのを、みんなお母さんたちは工夫しながらちょっとずつサポートしていって、長くかかる子もいれば意外とスッとできちゃう子もいたりとか、人それぞれではあるんですけど、これもまたねすごく大変な分、できた時の喜びも大きいなって思う成長の過程じゃないかななんて思います。どちらもなんかこう生きる力というか、この子が 自力で生きていくために絶対必要なことだから、大きくなっていくためにね。だからこそしっかりサポートしなきゃいけないっていう責任感みたいなものもお母さんを持ってしまうところもあったりして、その分ねうまくいかないと落ち込んだり大変な思いをしたり悩んだりとかっていうのを繰り返しながら、きっとね前に進んでいくんじゃないかななんて思いますけれども、そう、離乳食のほんと進むペースっていうのも人それぞれですからね。またスムーズに進んでいかないんですよね。進んだと思ったらまた食べてくれなくなっちゃって、もう少し柔らかいものに戻して、でまた進んでいったらまた食べてくれなくてちょっと戻してとかって行ったり来たりしながら、だんだん形が大きくなっていく、その自分で食べられるね、噛んで食べられる力がついてきて、大きな食べ物も自分で食べられるようになっていくとかって、だんだん大人のご飯に近づけていくんですけど、そう、特にお出かけが大変で、長時間お出かけしたくても離乳食のこうペースが最初いろいろとね決まってたりすると、この時間までには家に帰ってこないといけないとか、あとちょっと外に出られるようにだんだんね長時間なってきても、お外で売っているご飯は食べられないものが多いので、離乳食をお弁当みたいにしてお家から持っていかなきゃいけなかったり、レストランでねお話しすればどうぞって言ってもらえたりするので、お店の方にその子分の別のご飯を常に持ち歩いてとか、でも夏はまたねご飯が悪くなっちゃったり、持ち歩くとねお弁当悪くなっちゃったりするからとか、いろいろ大変だし荷物も多いしとかって苦労したことを私もすごくよく覚えています。でも本当に良かったですね。これから一緒のご飯が食べられるってすごく嬉しいですし、何よりお子さんがやっぱりお父さんお母さんと同じご飯を食べられるっていうのはすごく大きな喜びだと思うので、お母さんお疲れ様でした。これからますますみんなで食べるご飯が楽しくなりそうですね。頑張ってくださいね。皆さんもお便り送ってください。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームシナモンさん、桃さんこんばんは。今日はお財布の話です。ももさんはどんなお財布を使っていますか？長年使っていた私のお財布がついに壊れてしまって、新しいお財布を購入しようと思っています。そんな話をしていたら主人に、そろそろ誕生日だし誕生日プレゼントで買ってやるよ、どんな財布がいい？と聞かれ、やったーと思いつつ、いざ聞かれるとどんな財布かと悩んでしまいました。特にブランドのこだわりはなく、こういう形じゃなきゃというのもないんですが、今まで使っていたものを思い返すと、カードがたくさん入れられる長財布、色は風水で黄色の財布がいいと聞いて黄色のお財布を使い続けています。ご利益があるのかないのかいまいちわかりませんが、かっこ笑う。ちなみに主人の財布には、今や大学生になった娘が小さい時に書いてくれた可愛い手紙が10年以上経った今もお守りのように入っています。本人恥ずかしがるでしょうし、娘も知らないので ここだけの話ですよ。かっこ笑う。ずっと使い続けられるようないいお財布に出会えることを願って探したいと思います。シナモンさん、お便りありがとうございます。素敵なエピソードですね。ご主人がお嬢さんの小さな時に書いてくれたお手紙を今も大事にお財布の中に入れてあるって、いやーいいですね。だんだん大きくなってくるとなかなかお手紙もね、いっぱい書いてはくれなくなっちゃったりとかするから、小さい時ってね、子供たちお手紙書くの大好きな子も多いのでね、たくさんママとかパパにお手紙くれるんですけれども、それがね10年以上経つとやっぱり宝物にきっとよりねなっていくんだろうなーなんて思って、ちょっと読んでいてほっこりしました。お財布のお話ですね。わあ、いいですね。でもプレゼントでいただけるなんて優しいご主人だなと思いますけれども、そうですよね、お財布もまたそれぞれ好みが分かれますよね。私はねどうかなと思って考えてみたんですけれども、昔からずっとこだわりを持って変わらずに使い続けてるというよりも、その時その時のライフスタイルによって変えているなぁと思いました。だからね、そうだな、高校生大学生ぐらいの時はアルバイトとかを始めて、ちょっとお金を貯めて少し背伸びして、本来その年の子たちが持つにはちょっと高級すぎるかなぐらいのブランドのお財布を買って、もうそれがすごく嬉しくて大事に大事に使っていました。その頃はだからちょっとブランド財布みたいなのを持ち歩いて背伸びしていた時期があって、でもうちょっと大人になると今度はなんかそこまでこうブランドにというよりも、実際には使いやすそうだな、自分の手にこうしっくりくるなとか、小銭が見やすいなとか、どのぐらいの自分はカードを持って歩きたいからそれがちょうど入れられるなみたいな実用性を結構意識してお財布を選んだり、あとはもう本当に好みの色だったり形だったりとかっていうような基準で選んでいたような気がします。で今度はそれがお母さんになったら、何よりこう小さい子供を連れて出歩くのが日常で、それがほとんどなので、小さい子を連れて歩くとそうでなくても荷物が多くて、大きなその赤ちゃんバッグというか、まあもう赤ちゃんじゃなくなりましたけど、持ち物いろいろと着替えとかねあったりするから、大きいバッグは必ず1個持つので、私は基本ハンドバッグは小さめのサイズのものが多くて、大きいものは大きいバッグの方に入れられるからね。そうするとその小さいバッグの中に入って、あと荷物が重いから基本他のものでね、だからもうお財布は極力軽くしたい、そして小さいバッグに入れられる大きさにしたいってことで、もう本当に娘が生まれてからもうずっと小銭入れサイズの、もうチャックでちょっと開けたらその中に折りたたんだお札が入ってて、カードも必要なものだけ何枚か入ってて、小銭も入っててみたいな、ものすごくお手軽なお財布を私は持ち歩いていますね。まあそう、サイズ的にはそんな感じだけど、でもすごく気に入って自分の好きなブランドのものではあるんですけど、長財布とかと比べるとものすごくシンプルなというか、もう本当に軽くて小さなっていうお財布を持ち歩いています。でもね、そう、そのサイズだからお札を折りたたまないとやっぱ入らないんですよ。だいたい三つ折りぐらいとかに折りたたんでやっと入れられるお財布なので、これ常に折れたお札を使わなきゃいけなくて、お買い物の時で、そう、最近自販機とか、あとは駐車場パーキングの精算機の時に結構読み込んでくれないことがあって、ピシッとしたお札じゃないから、こう折りたたまれてるお札を伸ばして伸ばしてやっても、機械によってはなかなかなんか読んでくれないで帰ってきちゃうことも多くて、ついこの間はたかだかジュースを1本買うだけで何枚もこのお札、あ、ダメだ、じゃあ次の千円札、あ、ダメだみたいに小銭がなくてね、それで1本買いたかっただけなのに、そうやってお札を何枚も何枚も入れ替えてるうちに、もう何箇所も蚊に刺されてしまって、もう嫌だ、もう一回でパッと千円札を読み込んでもらえるお札が、入れられるお財布が欲しいなってその時はちょっと思いました。あとはちっちゃいからね、やっぱ小銭がよく見つからなくて、お買い物の時不便だなって思うこともあります。まあでも今の私の生活にはもうこの形が合っているのかなと思うので、もうしばらく一人でこう自由に出歩けるようになったら、またお財布は見直そうかななんて私は思っています。 まあ猫、やっぱり毎日のようにいっぱい使うものですから、できたら実際にお店に行って手に取ってみて、触ってみて、それからこう開けて使っているような感じでね、いろんなところを開けてみたりとかして選べると一番いいですよね。デザインもそうだけど、やっぱり使いやすいっていうこともお財布はすごく大事ですもんね。シナモンさん、いいお財布と出会えるといいですね。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。 Dear Family 聴いてください。
今の私があるのはあなたがいてくれたから、心から伝えたいこの言葉、ありがとう Dear Family。 アルバムの中の幼い私はいつも家族そうに笑ってた。立ち上がってはまた転んだり、少しずつ成長してく私をいつも近くで支えてくれたね。世界 たくさんの幸せや思い出は未来につなぐよ。
藤谷桃でディアファミリーでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きましてこちら、桃缶ミュージックコンペア。いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。それでは早速聴いていただきましょう。本日の曲はこちらです。映画サウンドオブミュージックより、ジュリー・アンドリュース My Favorite Things。 お聴きいただいた曲は映画サウンドオブミュージックより、ジュリー・アンドリュース My Favorite Things でした。こちらの曲は1965年に公開されたロバート・ワイズ監督、ジュリー・アンドリュース主演のミュージカル映画サウンド・オブ・ミュージックより、 My Favorite Things、 放題で私のお気に入りです。映画では雷を怖がる子供たちがマリア先生の部屋にやってくる場面や、マリア先生がトラップ家に帰ってきた時などに、マリア先生役の主演ジュリー・アンドリュースが歌っています。ストーリーは1938年オーストリア・ザルツブルグのお話です。古風で厳格な教育方針のトラップ家に家庭教師としてやってきた修道女マリアは、子供たちに音楽や歌うことの素晴らしさを伝えていこうとしますが、子供たちの父親であるトラップ大佐とはことあるごとに衝突してしまいます。やがて自分がトラップ大佐に惹かれていることに気づいたマリアでしたが、そんな折トラップ大佐は再婚が決まってしまうというミュージカル映画です。ドレミの歌、エーデルワイスなどの名曲とともに劇中で歌われる曲の一つがこの私のお気に入りです。この曲はジャズのスタンダードナンバーとしても数多くのカバーがされていますが、 JR 東海の観光キャンペーン、そうだ京都へ行こうのコマーシャルソングとして聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。私も両親が このサウンドオブミュージックという映画が大好きで、本当に私が小さい頃から何度も見せてもらっていて、すごく印象深い映画の一つです。小さかったので全てを理解することはできなかったんですが、それでも映画の中で出てくる音楽はとても印象に残っていて、こちらの私のお気に入りも、それからドレミの歌もエーデルワイスもすごく好きで、英語がわからないなりに聞いて真似して歌っていたのをよく覚えています。大人になってからジャズのスタンダード曲としてこんなにもカバーされている曲だったんだということを私は知りました。私の中ではやっぱりサウンドオブミュージックの私のお気に入りという感じが未だに強くしています。さて、今日コンペアする曲はアリアナ・グランデの7つの指輪セブンリングスです。アリアナ・グランデはアメリカ合衆国のソングライターで歌手、女優でもあり、マライア・キャリーのような歌声をしていることからネクスト・マライアとまで言われ大ヒットしています。また彼女は日本が大好きで、自身のツイッターに私は勉強しますと日本語で投稿をし、自筆の勉強ノートを公開したこともあります。今日ご紹介する7つの指輪の英語のタイトル Seven Rings の歌詞を和訳すると、指輪をはめているけどミセスではない、6人の女友達にも同じダイヤモンドを買ったのと、自身のプライベートが反映されている赤裸々な歌詞になっています。新曲と同時に公開されたミュージックビデオは、冒頭から品川ナンバーの車で始まり、動画にはところどころに7つの指輪や7つのリングなど日本に関連する言葉やシーンがところどころ出てきます。アリアナ・グランデが飼っているペットの犬のトゥールースも出演して、女性の友達をいっぱい呼んだホームパーティーをするピンクの世界が繰り広げられています。大の親日家であるアリアナ・グランデがこのビデオに込めた秘密のメッセージは何だったのでしょうか。それではお聴きください。2019年にリリースされた曲です。アリアナ・グランデ、セブン・リングス。お聴きいただいた曲は、アリアナ・グランデ、セブン・リングスでした。オリジナルである、My Favorite Things のメロディーがたくさん聞こえてきましたが、歌詞の世界観は、こちらのセブン・リングスは全く違っていて、アリアナ・グランデの世界が広がっていましたね。このミュージックビデオ、私も拝見したんですけれども、サウンドはもういかにもアメリカのダンスミュージックという感じなんですが、ところどころ出てくる日本語の文字がちょっと意外な感じもして、そのミスマッチ感が何とも癖になるなという印象を受けました。よかったらぜひミュージックビデオもご覧になってみてください。さあ、次はどんな曲がコンペアされるのかな？次回をどうぞお楽しみに。いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。以上、ももかんミュージックコンペアのコーナーでした。続きまして、こちらのコーナーです。
ももかんガイドブック。
このコーナーでは地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。今日はももかんガイドブックのコーナーにお便りをいただきましたのでご紹介します。 ラジオネーム旅ガラスの平さん。信州の旅の続きです。美味しいぶどうをたくさん食べ、今回の旅目的はほぼ達成されたわけですが、昼になりせっかくなので高原の見晴らしのいい場所で美味しい昼食を食べたいねとガイドブックを開きました。盆地から S の字に緩やかに坂を登り、ぶどう畑を眼下に見ながら約30分くらいで笛吹川フルーツ公園に到着しました。天気にも恵まれ、高台に登ると遠くにはぶどう畑が広がり、さらにぐるりと山々が連なり最高の景色です。雲に見え隠れして富士山も見えます。新日本三大夜景のスポットになっているそうで、次回は夜景を見に来ようと話しました。さて、車を止め、目の前の大きなガラス張りの丸いドームに入りました。中は思ったより広く、ライブ会場と喫茶スペースになっています。中を通り抜けてさらに庭を登り、次のドームに向かいます。途中の庭にはたくさんのリンゴの木があり、木には真っ赤な実がなっていました。木々の間を登り、次の大きなドーム到着。入り口の横に美味しそうな料理の看板が立てかけてあります。そうです、ここが目指す展望レストランなんです。エレベーターを登り、ドームの最上階に。店のお姉さんに案内され、見晴らしの良いテーブルに着席しました。ドーム越しに見える外の景色は最高です。外はかなり暑かったのですが、ドームの中は程よく冷房が効き、ここまで歩いてきた甲斐がありました。美味しそうな鶏料理、地元産のマス料理を堪能。地産食材にもこだわっているようです。どの料理も美味しかった。せっかくなので、今回の旅のもう一つの目的、そう、桃を食べないとねと話し、早速メニューから桃のパフェを見つけ注文しました。パフェが来て、さあと二人で食べ始めました。でも桃は甘いんだけれど、バリバリで硬い、あのトロッとした柔らかい桃はと二人で話していると、横からお姉さんが、柔らかい桃のシーズンは終わり、今ある品種は硬い桃しかないとのことで、柿でも柔らかいのが好きとか硬いバリバリしたものが好きとか好みがありますが、この硬い桃が好きでこの時期にわざわざ食べに来る人もいると親切に教えてくれました。なるほどね、柔らかい桃を食べるには 1,2 ヶ月早く来なくてはねと二人で納得です。何でも旬があるよねと二人で話し、次回は柔らかい桃の季節を目指して来ようと思いました。心もお腹も満足で、ドームを出て広い庭にある真っ白な三角のテントでしばし休憩。空気が美味しい。東京からも近く、のんびりできたドライブでした。無論帰りのドライブインではお約束の信玄餅をお土産にゲット。楽しい小旅行でした。ももさんもぜひ家族で行ってみてね。旅ガラスの平さん、お便りありがとうございます。いいなぁ、楽しそうですね。そして美味しそうですね。平さんは信州の旅の続きということで、前回ね、この第一弾をご紹介しました。ぶどう狩りに行って、こう美味しいぶどうをたくさん食べてなんてお話があって、わあ、私もまたぶどう狩り行きたいなぁなんて思っていたんですが、今日は美味しいご飯を食べたお話、そしてデザートのお話も出てきましたね。そう、この笛吹川フルーツ公園って、私ね、本当に行ってみたいなと思って、インターネットで検索していた場所で、もちろん大人だけでは行っても すごく楽しめると思うんですけれども、子連れで行ってもなんかね、すごく楽しいだろうなーって思うような場所で広々していてね、景色も良さそうでしたし、また子供たちにね、フルーツがこう直接木になっている姿って見せてあげたいなと思うので、家族で行ってみたいなと思ってたんです。今回のお便りを読んでいて、ますます絶対に行こうと思いました。綺麗な景色を見ながら、美味しいその地元の食材で作ったお料理をいただけるっていうのも最高ですし、フルーツが美味しい場所ですからね。ぶどうもあれば桃もあるし、美味しいフルーツたくさん楽しめますもんね。この桃の話ね、私も聞いたことがありますよ。なんかね、そう時期によって桃の硬さって違っていて、なんかそれぞれこう好みに合わせて食べないと、あれ思っていた桃と違うぞなんていうことがあったりするみたいですね。私もどちらかというと桃柔らかい方が好きですね。柿もそうかな、どっちかっていうと。でもバリバリの桃が好きっていう方もいらっしゃるって聞きますもんね。いや、同じパフェでもきっとその使う桃によって味わいとかも変わってくるんだろうなーなんて思うとね、いいですね。毎年通いたくなっちゃいますね。旅ガラスの兵さん、お便りありがとうございます。また旅行の楽しい話ぜひ送ってください。桃館ガイドブックのコーナーでは、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。以上、桃館ガイドブックのコーナーでした。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。ディスティネーション、聴いてください。
僕
でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日の番組の中で桃を食べる時期によって柔らかい桃の時と、それからもう少し時間が経つと今度は硬い桃が出てくる時期と、その同じ桃というフルーツですけれども食べる時期によってその硬さが違っていたり旬が微妙に変わっていたりする話出てきたじゃないですか。それをこう読んでいてふと思ったんですけど、私最近ねシャインマスカットをいただいて食べたんですけど、シャインマスカットが本当に美味しくて、ちょっと高級だからなかなか自分ではしょっちゅう買えなかったりするんだけれども、お友達からいただいたのでもうお腹いっぱい楽しむことができてすごく幸せだったんですけど、そうそう、そのブドウもこう時期によって一番旬を迎えるブドウって移り変わっていくじゃないですか。最初デラウェアがこう出てきて、そこからちょっとずつ、お、巨峰も結構お店に並ぶようになったなとかって、シャインマスカットもあったりとか、その種類によって旬の時期が違うので、ブドウ狩りに行くという方はやっぱり自分の一番好きなブドウの旬がいつなのかってことをちゃんと調べてから行くと、より美味しいブドウに出会えるだろうななんて思いました。秋のフルーツって一括りにねされてしまいがちですけれども、それぞれのこう旬の時期ってやっぱりあって、そう長くはなかったりするのでね、せっかくだったら一番美味しい時にその季節のフルーツを楽しめたらいいなぁなんて思いました。桃缶では皆さんからのリクエスト、お便りお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。桃缶動物園、動物の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上の桃缶動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。桃エコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。桃ズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。桃缶ライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などを桃缶ライブラリーの中からご紹介していきます。桃缶ガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@藤谷桃.com こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。 お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。